ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは。ヒューマン学園放送部、川光グループの川光美美です。
峰井奈緒です。
運転ひなのです。
今回のテーマってなんだっけ。
平和だよ。
なの？
もう峰井ってば、沖縄の平和についてだよ。
ああ、そういえばそうだったね。
意外と知っていそうで知らない沖縄の基地問題についてみんなで考えていきたいと思います。
おう、基地？わかるよ、基地ってあれでしょ。
それでは本編に参りましょう。
どうぞ。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
憧れて、
ゲームクリエイター、
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、
H2Dゴーゴー那覇行こう。
何してんの？
飛行機の真似。
あれはオスプレイですよ。
ああ、そっか。今日なんで集まったの？
だから沖縄の平和について話そうって言ったでしょ。
沖縄の平和、やっぱり基地問題が関わってきますよね。
基地？基地チキチキチキチキン。
意味がわからない。
わからないの？みねもわからないよ。
おい、
基地ってなんだろう。
基地は行動の基準となる場所、軍隊や探検隊のベースとなる場所ですね。
基地っていつからあるのかな？
1945年、太平洋戦争中に米軍が基地を作り始めたみたい。
それからどんどん増えて、今が2016年だから、
米軍基地が作られ始めて71年経ってますね。
そんなに経ってるんだ。
うん、この間にいろんな問題があったんだよね。米軍基地といっても種類があるのは知ってる？
え？種類があるんですか？
うん、3種類に分かれてるんだよ。1、米軍専用施設。2、日米共用施設。3、米軍が一時的に使用できる日米使用共用施設。
あ
ー、順番に説明するね。
うん、
まずは米軍専用基地。
米軍だけが使える施設ですよね。
次に日米共同施設。日米地位協定に基づいて日米で共同している施設のこと。
ふむふむ。
そしてもう一つの日米共用施設、これが米軍が一時的に使用できる共同施設なんだ。
同じ名称なんですね。
ねえ、基地問題でよく出てくる日米地位協定ってのは？
日米地位協定というのは、日本に米軍がいる上で米軍の日本国における地位をまとめた条約なんですよ。
ん？
普通はそのルールに縛られるはずなんだけど、日米地位協定では米軍が何か軍用に土地を使おうとすると、日本政府の合意さえ取れれば大丈夫っていう約束ごと。
なんだか不思議な条約ですよね。
基地っていくつあるかわかる？
はーい、ミネイわかるよ。
え、
誰だ、えって言ったのは。
ミネイが答えてくれるなんて意外ですね。
失礼な、ミネイだってちゃんと答えれるよ。
なんてたって基地の近くに住んでるからね。
飛行機が近くを通るとテレビが途中で乱れるんだよ。
知らなかったでしょう。
ごはん、基地の数は確か全国で135箇所。
135箇所、やっぱり沖縄が多いんですよね。
そうだね、135箇所のうち33箇所は沖縄にあるんだよ。
33、数字にしたら少なく感じるけど、沖縄にとっては広い範囲に基地があるんだよね。その中でも嘉手納基地が一番大きいよ。
日本にある基地のうち、その面積の約 74% は沖縄にあるんだよね。
74%？ ほとんど沖縄にあるんですね。
それも米軍専用施設。
基地ってどういう理由で作られたんでしょうか？
いい質問。米国が沖縄から日本本土に侵攻しようとした時の後方支援として基地が作られたんだよ。
あ、その後アジアを侵略するためにどんどん作っていったんですね。
うん、基 基地があることで問題点もいろいろあるね。
騒音、飛行機の音がうるさくて迷惑だ。
しかも町の中にあるので危険ですよね。
あと飛行機の墜落事故、米軍の事件とかよく問題に上がっているよね。
沖縄と米兵の間に起きた事件事故って何が始まりだったのかな。
最初に起こったのは1955年9月3日の幼女暗殺事件、由美子ちゃん事件なんだって。6歳の永山由美子ちゃんが行方不明になって翌日死体で発見されたんだ。
犯人は嘉手納基地に連れ込んで何度もレイプし、最後には殺したんです。
ひどい。
死亡者が出た事故も起こったんだ。
それってどんな事故？
1959年の6月30日、宮森小学校に米軍ジェット機が墜落したんだ。
嘉手納基地所属のジェット機がテスト飛行中にエンジントラブルを起こしたんです。そして沖縄本島中部の小学校に墜落し炎上しました。
墜落？炎上？
この事故で児童11人を含む18人が亡くなり、210人が負傷したんだ。
原因は整備不良ってことが米軍資料で明らかにされたんです。でも爆弾を4発も搭載していることを県民には隠していたんです。
隠してダメじゃん。
はい、そして厳しく取り締まるべきですね。
昔もだけど今でも事件が起こっているよね。
最近だと4月28日のうるま市女性遺体遺棄事件ですね。
あ、みね、その事件わかるよ。28日の夜、ウォーキングしてくるといい殺害されたうるま市の会社員の死体を恩納村ヤフソの雑木林に遺棄したとして元海兵隊員で米軍族の男を5月19日に逮捕したんだって。
度重なる米軍関係者の犯罪に過重な基地負担を抱える県民からは反発の声が上がったんだって。
米軍普天間飛行場の辺野古移設にも影響を与えますね。
1972年の復帰から2015年までの43年間で犯罪検挙件数は約6000件。
これ以上増えてほしくないね。もっと関心を持とう。
そこで周りの人たちが基地問題に対してどう思っているのかアンケートを取りました。
え、いつの間に？
2016年6月に私たちの学校ヒューマンアカデミーの10代から20代の生徒42人に聞きました。
男女比は五分五分。それでは
まず一つ目、
基地について興味があるかという質問に対し、42人中あると答えた方は29人、ないと答えた方は5人、どちらとも言えないと答えた方は8人でした。
理由も聞いてみた。
あると答えた方の意見では、基地の隣で育ったから、家族が働いているから、有無について興味があるということでした。
ないと答えた中には、一向に進まない現状だから興味なくなったっていう人も、どちらとも言えないって答えた中では、自分の意見があってもそれが通る保証がないって諦めちゃう人も。
意外とみんな考えてるんだね。
当たり前だよ、ミネイじゃないんだから。
え、ミネイだって考えるよ。これから。
これからかよ。
実際ミネイのように考えたことがない人だっているかもしれないですね。
ちなみに川光は興味あんの？
ありますよ。よく基地問題のことについてニュースで見かけますし、全然解決しないので。
そっか、自分も地元沖縄のことだから気になってるし、沖縄と基地って切っても切れない問題だからね。
続いて2つ目、
基地は沖縄にあった方がいい？という質問に対し、42人中ある方がいいと思う方は26人、ない方がいいと思う方は3人、どちらとも言えない方は13人でした。
ある方がいいと思う人が多いんだね。
理由としては、ないと他国が攻めてくるかもしれないから不安という意見があったよ。
ない方がいいと答えた方の中では、土地が広くなるからという意見が多かったです。どちらとも言えないと答えた中では、メリットとデメリットがわからないという方が多かったです。
二人はどう思う？基地はあった方がいいかない方がいいか。
私はあった方がいいと思います。あったら危険が伴うけど、基地のおかげで沖縄が守られているのかなと思うし、身内に基地の学校に通っている子もいるので。
そうなんだ。運転はどう思う？
自分はない方がいいと思う。いつ飛行機が落ちてくるかわからないし、 おじいとおばあのこと考えるとない方がいいかなって。
なんで？
前におじいとおばあに話を聞いてみたんだけど、基地があることで戦争のことも思い出してしまうみたい。
そっか、戦争を体験したからこそなんだね。
ちなみに軍用機が住宅の近くを徘徊して飛び回ったりしているのはアメリカでは行ってないんですよ。
そうなの？
アメリカでは軍用機が飛び回っている危険性を知らないっていう人もいるだろうね。
疑問が出てくるところですね。
最後3つ目、
辺野古移設に賛成反対という質問に対し、42人中賛成が4人、反対が28人、どちらとも言えないが10人という結果になりました。
基地があった方がいいという意見が多数だったのに、移設は反対なんだね。
確かにそうだね。ちなみに賛成派の意見はなかったんだ。
へえ、反対派は？
反対派は環境汚染につながる、お金がかかるからという意見が多かったです。
どちらとも言えないって答えた中では、知識がない、ある以上現状は変わらないっていう意見が多かったよ。
お二人は賛成ですか？反対ですか？
ミネイは反対。移設したら海にいるジュゴンたちもかわいそうだし、二人の話聞いて基地自体ない方がいいと思ったから。
自分も反対かな。移設するのにお金がかかるなら他のことに使ってほしいな。例えば学校のお金の免除や保育所を作ることにね。
そうですね。お金といえば思いやり予算もそうですよね。
思いやり予算？聞いたことあるけど、なんだっけ？
簡単に言えば、国が米軍に無償で提供する税金のことかな。
え、税金？
うん。米軍の住宅建設や光熱費の負担、基地で働く日本人の給料などに充ててるんだ。
毎年何千億も日本に負担がかかっています。だから削減してほしいって求めたのですが、結局米軍側に押し切られたんですよね。
辺野古移設も日本が全額払おうとしているし、お金の使い方も見直してほしいね。
そうだね。川光は移設に反対？賛成？
私はどちらとも言えないですね。沖縄が本土へ復帰しても基地はなくならず、米軍絡みの事件が今年も起きています。移設してもしなくても私は変わらない気がします。
そうだね。米軍絡みの事件が起きると日米地位協定が注目されているけど、これは米軍にとって非常に有利って言われているんだね。
移設に賛成の人はいるのかな。
アンケートでは賛成意見はなかったのですが、移設をすることで土木・建設関係の事業者の方には仕事に直接関係してくるということで賛成する方もいるそうですよ。
あ、そっか。その仕事の人たちだからこそなんだね。立場によっても意見が分かれるのか。
そういう自分が持っている意見以外も知っていくのも大事だね。
そうだね。
一人一人が今ある問題についてまず知ること、考えること、そして意見を出し合うこと、県や国のことを考え選挙にも積極的に参加していく、そういう一人一人の行動が平和につながるのではないでしょうか。
ヒューマンインフォメーション。
アニソンライブアニベンチャーがあります。11月19日土曜日午後2時から国際通りスターバックス近く、歌と地料理の店ライダで開催。
ヒューマンアカデミーの那覇校の学生が企画運営出演するアニソンライブアニベンチャーも今年で28回。
テーマは海賊。あんな歌やこんな歌一緒に歌って踊っちゃおう。ゲストは沖縄を拠点に活動するダンスボーカルユニットキューブさんと、東京でパワフルに活動を展開しているアリアさん。
学生ユニットも楽しみだけど、キューブさんとアリアさんのステージパフォーマンスも見逃せないですよね。
アニソンライブアニベンチャー28、11月19日土曜日午後2時から。場所は歌と地料理の店ライラ。入場料は1000円です。詳しくはヒューマンアカデミー那覇校 0120-55-7815 まで。
回は沖縄の平和ということで、基地問題についていろいろお話ししてきます。
はいはーい、今回も出てくるミネイだよ。
それじゃあ
ミネイは基地のそばで育ってきたけど、短すぎて意外と知らないんだよね。いつかは基地の存在がいらない世界平和が来るように、身近なことから調べていこうと思った。はい、運転。
はい。自分は基地問題で勘違いしている部分もあったな。アンケートでは自分が思いつかなかった意見もあり、ものすごく新鮮だった。最後、川光。
私は基地問題についてグループで話し合った時に、ほとんど知らないということが分かりました。自分たちの住んでいる島のことから知っていこうと思います。さて、今回は基地問題についてピックアップして話してきましたが、平和ってすごく難しいことで、一つの県である小さい島国沖縄でも問題事があります。
その問題は解決しないかもしれないけど、一人一人が考えていくことで
平和につながる第一歩になります。
皆さんもその第一歩を踏み出してみませんか。
以上、ヒューマン学園放送部でした。
バイバイ。バイバイ。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。